アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭でスペシャルメンションと観客賞を受賞した香港映画アニタのリョン・ロクマン監督のインタビューをお届けします。撮影前のアニタと交流のあった多くの人々への取材、キャスティングについて他お聞きしています。アニタ、本当にもう涙なしでは見られない、もう大感動しました。
多謝你哋嘅話翻俾我聽日本觀眾嘅感受，因為都係要你哋同我講翻，我先知道啊。因為暫時都未完全有咁多消息。
本当にありがとうございます。皆さんのおかげでですね、私も日本の観客の皆さんのこういった見た後の反応とかをいろいろ情報が寄せられてまして、で、実は香港にいてですね、こういったニュースとかこういった情報はもうほとんどないわけなんですよね。本当にありがとうございます。
いいえ、こちらこそです。そして今回、プロデューサーのビル・コーンさんからのオファーだったということなんですけども、監督ご自身にとっては、アニタムイという大スターはどのような存在だったんですか？
其实可以分两方面的，一方面是我未接触这个故事之前，还有执导了这个故事之后。先讲第一方面，其实对我们很多香港人来讲，他是一个很出色的演艺的人，他是香港女儿，他是很多朋友的偶像。他在歌影视都有个很杰出的成就。这个是作为 fans, 作为香港观众对梅艳芳妹姐的印象。到我有机会执导了之后呢，我发觉我好像跟他做了一个好朋友咁。这五年来跟他一起同他的朋友一起经过。在香港上映的时候呢，其实很神奇地我们重聚了很多妹姐的 fans。嘅歌迷，因為確實佢哋都話俾我哋聽，終於有個機會，除咗去欣賞之前妹姐嘅作品，終於有個屬於佢嘅傳記，大家可以走埋一起去一齊紀念佢、懷念佢。
2つの側面があると思うんですね。まあ、1つは私がこのプロジェクトを引き受ける前にこのアニタに対する見方で。あとこのプロジェクトを引き受けてからこのアニタに対する見方っていうのは2つの側面からお話しいたします。まずこのプロジェクトを引き受ける前にはですね、私も普通の香港人としてですね、このやはりアニタムイというのはもう香港の人々にとっては本当に素晴らしい女性の役者でもあり歌手でもあり、またある意味で香港のヒロインですね。で、多くのファンもいて、まあ、アニタは香港人にとってはもう心の中のアイドルの一人なんですね。まあ、これはこのプロジェクトを引き受ける前に、まあ、こういった印象を、まあ、持っていたわけなんです。ところがこのプロジェクトを引き受けてから私が彼女に対する印象というのが少し変わりました。まあ、なんとなくこのプロジェクトを手掛けるにあたってはですね、なんかアニタとなんかすごく親しくなって友達になったような気がします。なぜかというと、実はこの5年間の間でですね、ずっとアニタの友達と付き合って、まあ、皆さんからいろんな話を、まあ、聞いてお話しして、なんかずっと彼女あるいは彼女の友達と一緒に過ごしてきたっていう、なんかそういう錯覚に陥るわけなんですよ。で、またそのファンの皆さんが私たちに語ったのはですね、今まではですね、もうとにかくアニタが歌った歌を繰り返し聞くしかないんですけれども、でもようやくアニタのこの電気映画、そういったものが生まれたのね、これいいですね、すごく楽しい、嬉しいっていう、なんかそういう2つの側面がありました。
そうですか。撮影の前にアニタと交流のあった多くの方々と取材を通してお話をされたということなんですけども、どれくらいの時間をかけておおよそ何人ぐらいの方にお話を伺ったんでしょうか？
我哋应该有九个月时间啦。因为好早我应承咗阿江生话可以做呢个 project 嘅时候咧，我就同老板讲话，其实呢、这个剧本系宜慢不宜快，确实需要好多时间去做筹备。 雖然妹姐在網上和也都很多不少的書本去記錄她，但我都說我很想去走訪她身邊的好朋友、合作夥伴、徒弟，去做一個第一身的資料搜集，去聽多些或者去發掘多些她和妹姐生活的點滴和妹姐在她們心目中的感受。我第一位訪問的是蘇孝良先生，即是電影裏面林家棟飾演的角色。我最後一位訪問的是劉培基先生 Eddie Lau， 古天樂先生飾演劉培基的角色，係啦。咁其實咧中間我哋都仲有訪問過佢嘅徒弟們啦，佢嘅合作夥伴啦，佢嘅好朋友啦咁樣。咁係因其實點解冇做到一個好詳細嘅 list 咧？係因為好多朋友咧，其實我見完佢之後咧，佢都揾翻我哋。我上次好像有嘢漏咗，冇同你讲，我可唔可以再约你啊？咁样咁，其实来来回回都好多次。咁其实感觉上咧，我觉得最有趣嘅地方就系佢哋每一个人都俾我感觉系唔系讲紧悲伤嘅故仔，而系讲紧一个好像常常都会迟到嘅一个好朋友吓。喺佢心里边，妹姐系从冇离开过，仍然都系。在他们生活的里面可能是很多时间都会提起想起他的，这个是令我印象很深刻的。
実はその期間がですね、9ヶ月間ありました。ビルコンさんにこのプロジェクトをやりますよと伝えた時に、私はビルコンさんにこういうふうに言いました。このプロジェクトはですね、急いでやるよりもじっくり時間をかけて準備を整ってから進めた方がいいと思います。なぜかと言いますと、当時はですね、このネット上あるいはこのオフラインでもですね、このアニタに関する報道だとか本だとか、いろんな文献資料とかもありまして、私としてはですね、こういった一時的な資料ではないので、できれば私は彼女の友達あるいはその仕事上のパートナーだとか、そういった人たちと会っていろんな話を聞いて、普段のこの生活の中で、アニタってどんな人物だったのかというのをやはりいろいろ聞きたかったわけなんですね。で、そこで一番最初にインタビューしたのはですね、ラムカートンさんが演じたソーハオレンというキャラクター、この人なんですね。キャピトルアーティストの社長なんですね。で、最後にインタビューをしたのはですね、映画の中でルイス・クーが演じたエディ・ラオさん。で、実はその間にはですね、もうたくさんのアニタの友達、あるいは仕事上の、パートナー、皆さんとインタビューをしていて、で、実は何人インタビューしたかっていうのを詳細なリストはですね、作らなかったんです。で、なぜかと言いますと、実は皆さんとインタビューしていて、終わった後に何日経ったらその人がまた電話かかってきて、そういう話を忘れてしまいました。ちょっと補足いたしますみたいな、こういう話がですね、いっぱいあるんなんですよ。そこで私にとってすごく印象深かったことは、どなたと話しててもですね、皆さんは決してなんか悲しんだり、そういう気持ちはね、一切ないんですね。で、アニタの話となると、皆さんは、彼女は今どうか言ってしまって、ちょっと遅れてるのよね。で、だから私たちの生活から、あるいは私たちのそばからは離れてはいないんですよ。ちょっと今、登場が遅れているだけなんですよね。だからみんなむしろすごく生き生きとして、彼女の話を語ってくれたので、で、ここはですね、私にとっても大変印象深かったことです。
そうですか。でも本当に膨大なお話の中で、この映画に取り入れるエピソードの取捨選択っていうのがすごく大変だったんではないかと思います。で、構成を考えながら迷うところもあったと思うんですが、その辺はいかがですか？
劇本創作過程是經過了很久的迷茫的，因為妹姐雖然只有40年的人生，但是她確實是真的很燦爛，亦都很精彩。我和編劇一直都很努力，就是因為如果我們寫了落劇本上，其實其他部門就會拼命地去希望達到我們 的目的的。所以我不斷去跟編劇一起研究，就是後來我們先歸納了他的愛情線， 佢嘅親情線啦，佢嘅事業啦，同埋友誼、友情呢四部分。咁跟住我哋就去喺呢四部分度咧，就去取捨。親情線我哋留翻佢同佢家姐係最值得講嘅，我哋覺得，因為家姐同佢相依為命，由細個到家姐先佢而去，都係對佢一個好大嘅影響。都係一個佢嘅生命中好重要嘅天使。友情就係佢同張國榮之間喺事業一齊起飛，同埋大家因為愛錫大家，唔想同對方講自己患咗重病呢一、呢一條線，我哋都覺得係值得講。咁事業上咧，就我哋用咗 Eddie 啦，去幫佢去著墨啦。就係其實妹姐有一個百變梅艷芳呢一個稱號，而佢呢個成績咧係 Eddie 係功不可沒嘅。咁亦都我哋喺電影裏邊咧，去取捨咗幾個佢最令觀眾難以忘懷的形象去做。咁事業上啦，其實演唱會第一隻半錄大碟嘅第一首歌，同埋最後一場演唱會嘅最後一首歌，都係我哋覺得非講不可嘅。我哋定咗呢個脈絡之後咧，就努力地將每一場寫好佢咯。
脚本の段階ではもうかなり主者の部分につきましてはもう迷って大変でした。なぜかと言いますと、このアニタ・ムイさんはわずか40年の人生なんですけれども、短かったんですが、でも輝かしくて、もう本当に素晴らしい人生でございます。で、まあ、従って私はもう一人の脚本家と一緒にですね、もう一生懸命努力して、まあ、頑張ってたんですね。で、私たちもよく分かってたんですが、脚本の中に私たちがもし書いたら、おそらくこの映画のクルー、チームの他の、まあ、担当のメンバーはですね、一生懸命私たちのこの夢を叶えてくれるんだろうと。まあ、そうすると、書けば書くほど皆さんも大変なことになるだろうと思ったわけなんですね。まあ、そこで二人で話し合って、じゃあとにかく、膨大なこういった出来事の中で、基本的には4つの、まあ、筋を立てて描こうと。まあ、1つは彼女の愛情。まあ、あと1つはですね、彼女の家族との感情ですね。あともう1つは彼女のこの仕事。で、まあ、最後は彼女の友情。この4つのこの筋をめぐって、まあ描いていこうと思います。で、家族との関わりの中ではですね、まあ、他いっぱい人がいるんですけれども、結局お姉さんだけを、まあ、残してですね、一生懸命描いたわけなんです。なぜかと言いますと、やはり小さい時からお姉さんと一緒に、まあ、舞台に登って歌って苦しみも一緒に経験し、お互いに、まあ、頼りになるわけなんですよね。だからお姉さんはアニタにとっても本当にこの人生における天使のような存在だというふうに、まあ、描きました。で、友情の部分につきましては、やはりレスリーちゃんと一緒に、まあ、ほぼ同じ時期にですね、芸能の世界に入って、で、一緒にそこから、まあ、飛び立ったわけなんですよね。でもお互いに好きだから、大切にしたいから、まあ、だからお互いにその病気、まあ、重病を患っているにもかかわらず、そういった話はまあ一切しないと。で、この仕事の部分につきましては、ここはですね、どちらかというと、エディを通してアニタを描こうと。で、アニタ・ムイはですね、香港では一つのあだ名があります。百変化するアニタっていう、いろんなイメージがあるわけなんですよね。まあ、こういったイメージを作り上げるにはですね、エディ・ラオンの貢献というのは本当に無視できない存在でございます。まあ、したがって映画の中でもうこの百変化する中のいくつかしか取り上げることができない。まあ、そこではやはり香港の皆さんにとって忘れられないようないくつかのイメージを取り上げることになると思います。まあ、当然なんですけれども、まあ、初めてスタジオでレコーディングをするときに歌った歌、まあ、あるいは初めてコンサートを開いたとき、あるいはその最後のコンサートで最後に歌った歌、まあ、こういった部分をですね、取り上げた形で、この4本のこの筋をめぐって描いたわけなんですね。
やっぱりこの中でもルイス・クーさんが演じられた役っていうのは、本当にこの映画のものすごく大事なところをずっと握っている役だなというふうに思って見ていたんですけども、やっぱり実在の人物を演ずるということで、 なかなか大変なこともあったんではないかと思うんですけども、監督は撮影前に、まあ、取材が終わって実際にそのもう撮影に入るっていう時にルイス・クーさんとかラムガートンさんとは役作りについてどんな話し合いをされたんですか？
先講啊，林家栋先生啦。咁其实林家栋先生同古天乐先生都系两位都系好优秀嘅演员啦。非常之富经验啦。佢哋除咗系接收嗰剧本嘅我哋嘅角色创作之外咧，其实系佢哋自己都有佢哋嘅角色创作部分喺度吓。咁其实系我都好明白咁同佢哋去分享蘇先生同埋劉先生，即係角色裏邊呢兩位咧，其實係梅艷芳嘅其中兩個 father role， 即係父親嘅部分嘅角色嚟嘅。咁而佢哋飾演咗兩個唔同嘅父親，一個係嚴父，一個係慈父啊。咁林家棟先生咧係做一個好嚴厲嘅父親啊。佢覺得作為一個新嘅歌手。我哋公司簽咗佢，佢確實真係要講清楚公司嘅要求，一個好嚴格嘅一個限制，唔想佢係做一個躲懶嘅人。呢個係阿家棟先生覺得我需要飾演呢一部分嘅感覺，而阿古天樂先生咧就係做一個好温柔，係喺佢身邊一路鼓勵住佢，同埋好了解佢嘅一位父親。咁而好多时候呢甚或乎杯姐自己本身都未知道自己可以着呢套衫做呢个造型嘅时候呢Eddie 已经鼓励佢着咗佢啦，重新开始啦，或者你好适合㗎将佢穿上。呢、这个系俾到一个艺术家一个好好嘅一个鼓励。而呢个勇气呢确实系佢可以其中一个勇往直前的一个元素来的。
まずラムガートンの話をしようと思います。実はラムガートンとルイス・クーはですね、2人とも大変素晴らしい役者でございまして、もう本当に豊富な経験も持っているわけなんですね。で、今回この2人のこの役を引き受けるにあたってはですね、脚本に描かれている、まあ、我々のこの、描写の部分だけではなくて、この自分なりにですね、2人ともそれぞれこの役作りに関わった部分があります。私もですね、この部分を皆さんとどういうふうに共有をしなければならない、ここはとても大切な部分だと思うんですよね。で、まあ、私はこういうふうに考えました。実はこのラムガートンが演じたソーさんとルイス・クーが演じたこのラウさん、まあ、エディですね。これは実は2人とも父親の役割を果たしている役柄なんですよね。でも父親とはいえ、全く異なるタイプの父親です。で、ラムカートンが演じた父親はですね、厳しい父親です。で、エディが演じたのはですね、どちらかというと、すごく優しい父親だと思うんですね。例えば、このラムカートンが演じたこの厳しい父親をですね、会社の社長でもあり、当然この会社はですね、新人歌手と契約をしたわけです。で、そうするとやはり契約したから、と言ってそのままほっとくわけにもいきませんから、もう最初からつまり会社はあなたに対するこの要求あるいはこういったことに関しては制限もありますよ、だからとにかくきちっとやってもらうという、ここの厳しい部分はですね、実はラムカートンの役だったんです。で、一方のこのルイス・クーが演じた優しい父親はですね、いつも彼女の周りに行って彼女を励まし、彼女に勇気を与え、まあ、彼女にいろんなことも教えるわけなんですよね。例えばこのアニタが作られた衣装を着る前に、これってどういうあのイメージになるんですかって言う前に、もうとにかくエディはすでに彼女にもう着なさい、あなたに会うのよ、絶対良くなるんだよって、これはやはりアーティストにとってこういった励ましをしてくれる人がいるとですね、もう勇気もつけられて、もうどんどんどんどん前向きに前に向かってもう頑張っていくっていう、なんかそういうあの存在なんですよね。だからこの2人の役割というのは厳しい父親と優しい父親の役割でした。
なるほど。そしてもう何といってもアニタを演じたルイーズさん、もう新人とは思えないほど本当に素晴らしかったんですけども、監督は彼女を選ぶときに 一番どこに注目されたんですか？
这个都要回想翻我哋决定用佢之前嘅嗰个叫做 final dress rehearsal 当日发生嘅事。其实我哋当嗰日佢去试去唱《夕阳之歌》，真系我哋戏里边最后一首歌嘅时候咧，佢确实令到好多我哋在场嘅女同事系感触落泪嘅。其实我都有被佢嘅演出，虽然当时系不完美吓，亦都未受过训练，而令到我都有一个好感动嘅感受。我哋好快去努力地去揾究竟个原因喺边度啊？个原因喺边度？而我有个小总结嘅当日就系，其实佢嘅演出非常真诚，非常真诚。而呢一部分确实同片里边嘅主人翁妹姐系十分相似。妹姐其实系由一出道嘅时候，佢系新手歌唱大赛啦，第一届啦，咁我记得好多朋友都同我讲翻，当日佢哋系有喺电视机面前去见证住呢个巨星嘅诞生。当然当其时嘅妹姐佢嘅演唱技巧非常之优秀，大家留下深刻印象。但系能够屹立不到咁多年，到今日都仍然为大家所怀念咧，其实都系出自于佢对人嘅真诚，佢演出嗰份真诚。而呢份真诚系唔能够模仿同计算嘅，系要个本人个本质系有呢一样嘢先得。咁而 Louis 咧刚好就真系比其他嘅试镜者优秀咧，就系佢有呢一份真诚。而我哋觉得真诚系不能够复制，亦都不能够模仿，但系技术技巧嘅嘢我哋可以后天就努力，所以我哋先至决定系启用佢嘅。
私も今このオーディションのこの日の出来事を今思い出しました。実は彼女に決める前にですね、彼女がオーディションに来て、実は、演技を見せてくれて、映画の中でこの最後の歌を歌う場面を演じてくれたんですね。で、彼女の歌を聴いて、このオーディションの現場に行った私の女性のこの同僚たちは結構みんな泣いたんですよ。でも正直その日彼女のパフォーマンス、演技そのものはですね、完璧のものではなかった。ではなかったんですけれども、でも何かですね、すごく人々を感動させるものが、あったと感じたわけなんですね。で、その日のオーディションを終わった後に私はですね、このまとめとして少し記録を取っていたんですよね。で、しかもちょっと演技はそれほどいわゆる円熟でもないし完璧でもないにもかかわらず、どうして人々を感動するようなものがあったのか、理由は何なんでしょうかなとそれなりに考えたんですね。気がついたのはですね、やはり彼女のこのパフォーマンスというのはやっぱり真心があったんですよね。真心を持って、一生懸命演じてくれたわけなんですね。ここの部分は実は本物のアニタとそっくりなんですよ。アニタの友人から聞いたんですけれども、例えばアニタがですね、新人歌のコンテストに出た時に、皆さんはですね、実はテレビの前に釘付けて見ていたんですね。で、この新人誕生した瞬間、すごくみんなも本当に今でもですね、はっきりと覚えていて忘れられなかったと。で、なぜ忘れられなかったかって言いますと、やはりアニタはですね、この人々に対してもいつも真心を持って、接しているし、そして歌を歌う時にもいつも真心を持って歌っているわけですよね。だからきっと人々に感動を与えて忘れられないということが分かりました。したがって私たちとしてはですね、やはり真心のこの部分はですね、真似してできるようなものではない。あるいは複製コピーをしても多分真心はできないと思うんですよ。やっぱりこの人の本当の心を持っていて、本当の真心を持って演じてやらなければ、人々は感動させることはできないと思ったわけなんですね。それが理由で彼女を起用しました。
そうですか。じゃあ最後に、監督がこの映画を完成させて、監督の中に改めて何かこう大きく残ったものがあったら教えてください。
坦白講，因為今次真係我第一次執導啦，咁其實係喺未開工之前咧，其實都有 自己的不安感存在的。咁我亦都好多谢真係我真係遇上一个好优秀嘅香港团队，佢哋每一位都好集中精神，好努力，甚至乎做到我想象以外嘅好。有时候我软弱嘅时候，佢哋返嚟都鼓励返我。我感受到我享受咗一个相当好嘅创作过程，由前期到拍摄到后期，我都遇到好好嘅同事。咁我都同其他朋友都分享过，呢部戏係一部文艺片嘅三倍嘅摄制量嚟嘅。我好似拍咗三部电影咁样同时间。咁首先多谢团队们嘅信任啦，多谢老板信任啦。咁令我往后嘅日子，就算我自己一个人独自执导，我都唔会太过担心啦。咁亦都今次亦都睇到自己嘅优点缺点啦。咁如果係将来，我亦都唔会排除係会再同其他优秀嘅导演联合执导嘅。係有嘅，如果有合适嘅题材嘅话。
まあ、正直申し上げますと、今回私が一人で、まあ、映画監督としてこの作品を完成したわけなんですよね。で、クランクインする前にはですね、もうよく不安に陥ることもありました。まあ、だから私は本当にね、今回素晴らしい優秀なこの映画のクルーチームの皆さんに本当に今も心から感謝をしたいと思っております。現場ではですね、皆さんも本当に集中力があって、でも何でもこの完璧にもうできるようにもう一生懸命こうやってくれたわけなんです。で、撮影現場で時々自分が弱気になる時も当然あるわけですよね。そういう時は彼らはもう必ずやってきて励ましてくれたわけなんです。だから私も本当にこの映画の制作の前の段階から、あるいは制作期間中、あるいは映画終わった後のポストプロダクションの段階でもですね、本当にね、ずっと楽しむことができたわけなんです。で、つまりこの過程において、いろんな素晴らしいスタッフ同僚に出会うということもとても本当に自分は人生においては心の宝物でした。で、まあこの映画よく他の皆さんともお話しするんですけれども、例えば通常この文芸映画を撮るのに、まあこのぐらいの時間、労力がかかるんですけれども、今回のこの作品はですね、普通の一作の文芸映画よりも3倍のエネルギーの量がかかったわけなんですね。なんか私が今回一気に3作を作ってしまったようななんか気がするわけなんですよね。まあだから本当に改めてこの場を借りまして、課長、ビルコンさんに、そしてこのチームの皆さんに本当に感謝したいと思っております。皆さんが私のことをすごく信頼してくださって、だから今後、例えば仮にまた一人で監督としてこうやっていく上にはですね、もう何も心配することはないと思います。まあ、今回のこの仕事をすることによって自分の長所、短所もはっきりと分かってくれたし、まあ、だから今後また異なるチームといいテーマがあればですね、もうどんな映画でも作っていきたいと考えております。
楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。
多谢你、多谢你、訪問我。
こちらこそ感謝しております。このインタビューの機会を与えてくださって、本当に皆さんどうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。このインタビューで、アニタムイの存在の大きさを改めて感じた方も多いと思います。日本で見られるアニタムイの映画がありますから、ぜひこの機会にご覧いただき、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。次回は台湾ドラマ縁起良き時のホアンシー監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。